Love is my bone, root is my bread, bliss is my food. Love is my food, truth is my bread, bliss is my food.
オームシリサイランレディオサイ8月号をお届けします。今年の7月、蔡の恩寵により政府の国際学術交流プログラムのために来日しましたサティア蔡大学の学生たち9名と1名の先生による特別プログラム愛の聖甘露シリサティア蔡プレーマーアムリタが開催されました。今月号では当日行われましたブラザーサイギリタールさんのスピーチの前編をお届けいたします。そして今月号の後半では奉仕部世話人ブラザー坂間さんによる奉仕部からのお知らせと2014年4月にお届けしましたスピリチュアル落語第2弾をお届けいたします。それでは事務局のお知らせからスタートいたします。
オーム・シリー・サイラーン SSIOJ 事務局です。連日猛暑日となっている地域が多いかと思いますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。昨今の気温の上昇は人類による過大な CO2 の排出が原因になっていると言われております。自然が吸収できる CO2 の量とバランスさせるためには人類による CO2 排出量を現在の半分の水準にしなければならない状態になっております。しかしながら私たち人類はこれを知りながらも CO2 の排出量を適切に削減するという実際の行動を取らず、自分たちの欲望や貪欲を優先させてしまっています。その行動の結果は間違いなく私たち自身が何倍にも厳しい試練として受け取ることになるでしょう。私たちは今スワミの御教えに素直に立ち返る必要があります。全人類が欲望に上限を設け、霊性を高めることにより、正しい認識と行動が取れるようになりますように。さて、今年はサティア・サイ・ババ様ご生誕90周年、SSIOJ40 周年の記念行事として、9月に全国サラダナキャンプが開催されます。9月21日月曜日から23日水曜日。場所は、琵琶湖の西側に位置する滋賀県高島市白浜荘。テーマは愛は源、愛は道、愛はゴールとなっております。詳細はサイラムニュースに織り込まれるチラシまたはホームページをご参照ください。関東からお越しの方は東京センターから無料のチャーターバスが出発いたします。申し込み締め切りは8月20日。スワミとの関係を深めることができるまたとない機会となります。多数の皆様方のご参加をお待ち申し上げます。お祭りの予定です。9月5日土曜日クリシナジャンマシタミ、9月17日木曜日ガネーシャチャトルティが予定されております。記念祭は8月度神戸センター岩国広島グループ、9月度帯広グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オームシリーサイラーン。
レディオサイジャパン。
ブラザーサイギリタールさんはアシュラムで非常にたくさんのスピーチをマンディエルの行事ですとか夏期講習でも数えきれないほどスピーチをされているので、よくレディオサイとかでも彼のトークをたくさんダウンロードしていくことが今でもできるんですけれども、お仕事はなんかし まあ、ちょっと病院との関係もあって、あのなんか心臓のバイオマーカーとかそういう研究を一生懸命されてるんですけれども、生まれた時から名前を付ける儀式をスワミがしてくれて、で幼少期にあの学習を始める時にもの手を取って初めて文字を書かせてくれたのもスワミ で、成虫式もあのスワミをやってくださったというところで、まあ、ずっとそういうふうに育っていらっしゃると。でまあ、スニール先生と同じふうにもうスワミからどこにも行くなということで、まあ、再大学以外の組織には、まあ、これからも関わられないので、まあ、ずっとあの先生になるポジションを待っていらっしゃるということで、なんかスワミからなんか非常に特別 なんか指輪をもらわれているみたいなんですけれども、あの非常にあのこんな方をお招きすることは本当に喜ばしく思うような素晴らしい方でいらっしゃいます。
早速お待ちかねのですね、セッションの方に移らせていただきますので、じゃあよろしくお願いします。日常生活における霊性というタイトルになっております。
アカンダマンダラカル व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जल शलाखया चक्षुरं मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। Offering our most reverential salutations at the lotus feet of our beloved Sadguru Bhagwan Shri Satya Sai Baba.
私たちの聖なるグルであるスワミに心からお祈りを捧げます。
プナムスとサッグル、who is the indweller of the hearts of every single devotee assembled here and all over the world。
この皆さん、このここに集まった皆さんの中のハートにおわす、そして全ての中におわすスワミ、あの神様に、聖なる神にあの尊敬し
In central India, there is a place called Indore.
インドの中央部にですね、イントールという場所があります。
Mandaleji runs a center in that place.
Mandaleji という方がそこにあるセンターをあの取りまとめていらっしゃいます。
One day he found.That the number of devotees joining the Sai Center at Indore was increasing.
ある日ですね、インドールのサイセンターに来る方が次第に多くなっていることに気づきました。
And he had no idea about the people who were coming to the Sai Center. He never met them before.
その来ている方々は彼は個人的にどういう方かっていう全体に面識がありませんでした。
Out of courtesy, he first builtContact with them and then ask them how come they joined the Sai Center.
でですね、まあ、あの礼儀を持って礼儀上、まあ、その方々とコンタクトをして、どのようにしてサイセンターにお越しになったんですかと質問しました。
They told him, don't you know, there is a yogi sitting in Indore railway station and he is inspiring all of us to come and join the Sai Center.
驚くことにその方、あの皆さんがおっしゃったものですね、あるヨギがインドール の駅に座っていて、その人が最先端に行くようにみんなからおっしゃっていたそうです。
マンレジー was bewildered. Who is this yogi who is sending everybody to the 最先
端？一体この最先端に人を呼んでいるヨギとはこの人は一体誰なんだろうと思いました。
So he himself went to the railway station and saw the yogi.
電車のです、ね、駅に行ってヨギに会いました。
As he approached the yogi who was a Himalayan sage said, "Stop! Don't come near me."
その の近くに行こうとすると、ヨギはもうヒマラヤの聖者なんですけど、そこに待ちなさい、私の近くに近寄るのではありませんとおっしゃいました。
The sage said there are two conditions before you come near me.
もし近づきたいのであれば2つ条件があるとおっしゃいました。
One, you should not fall at my feet.
1つ目は私の御足に触らないこと。
Second, I will fall at your feet.
もう一つ目は私があなたの御足に膝の前で来ます。
マンリジー was taken aback.
それをそのことを聞いてすごくびっくりしました。
He said in our culture we always go down to elders and Himalayan sages of highest reverence.
私たちもインドの習慣として年長者には必ず御足に膝まぜて、ね、あの触らせていただくという習慣があるんですけども、そのインドの中でもヒマラヤの聖者というのはもう本当に年長者の最も尊い方です。
The sage said, Are you calling me great?
で聖者は私を偉大だとそういうことを、はい、おっしゃいました。
Let me tell you my story.
私の話をではしてあげよう。
High up in the famous Himalayan Tapasthali, the place of penance called Badrinath,The sage was doing penance.
バドリナート、ヒマラヤのですね、皆さん苦行をなさる場所があるんで、聖地があるんですけども、そこでその聖者は長年苦行をしておりました。
During winter season, it's impossible to stay in Badrinath because of heavy snowfall.
で、本当に冬の間はものすごく雪が降るので、そこには滞在できない環境です。
They come down to lower plains on the banks of Ganga.Like、Haridwar and Rishikesh.
バビドラール、冬の間はですね、リシケシだとか、そういったもうちょっと下流の方に、下の方に来て、それで冬を乗り過ごします。
Then the sage had gone to a grocery shop to purchase some provisions.
で、冬の間にその、まあ、普通の雑貨屋さんに行って、食物、食料を買おうとしました。
He saw a photograph behind the shopkeeper's place.
でその雑貨さんの後ろの方にですね、ある写真を見つけました。
He asked the shopkeeper, "Who is this person?"
この写真は誰ですか？というふうに店の人に聞きました。
The sage was deeply attracted to him.
なぜか知らないけどすごく心を動かされたんです。
The shopkeeper said, "You are the sage. You should tell me. He is God on earth."
で雑貨さんはですね、あなたは聖者なんです。聖者様なんですから、あなたこの写真の方が神かどうかっていうのをあなたが答えてください。
The sage asked him, "What is his name? If he is God on earth, where does he stay now?"
で、聖者はですね、聖者さんは、これは神かのか、名前を教えてください。どこにいるんでしょうか。そういうふうに逆に聞きました。
The shopkeeper said, "He stays in a Chhatrapati, South India, and his name is Bhagwan Shri Satya Sai Baba."
で、お店の人は、この方はプッタパルティに住んでいるバババンシュリサティアサイバーという方ですというふうに答えました。
The sage immediately dropped whatever he was planning to buy and asked for the address of Bhagwan.
買おうとしていたものをもう全てそれをやめてすぐに住所を聞いて聞きました。
The shopkeeper immediately told him how to reach Puttaparthi.
どのようにプッタパルティに行くかという行き方を教えてあげました。
Those days it was very difficult to reach Puttaparthi.
その頃はですね、プッタパルティにたどり着くとても大変なことです。
The sage had to travel to Delhi, take a train to Chennai.
で、まずヒマラヤの麓からデリーに行って、でデリーからまたチェンナイの方に行って。
From there he has to go to a place called Dharmavaram.
でそこからまたダルマバランという、まあプッタパルティの近郊に向かい。
From there he has to manage some transportation to Puttaparthi, which is more than 35 kilometers away.
そこからの35キロ以上なんですけども、何らかの手段でパルティに来ないといけない。
The sage without delay started his journey to Puttaparthi.
すぐにその旅、巡礼の旅に出ました。
And he reached Dharmavaram.
そしてダルマバラムについに到着しました。
It was late in the night and he couldn't find any transportation to Puttaparthi.
真夜中に到着したので、全く交通の便がもう全部ない状態ですね。
The local people advised him that he can sleep in the railway station and go to Puttaparthi the next morning.
で、まあ地元の人はまあ夜をここで過ごして翌朝プタパルティに向かえばいいんじゃないというふうにアドバイスをしました。
The sage slept.
で、聖者はそのまま眠りにつきました。
He slept in Dharmavaram railway station and when he opened his eyes, He found himself in the cave of Badrinath where he used to meditate. He was completely taken aback by this experience and he was wondering what just happened. That sage's guru was standing there, another great Himalayan yogi. The guru said, why did you go to Prashanthi Nilayam without asking me? The master continued and said, don't you know, even an ant cannot enter Prashanthi Nilayam without the will of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. That day when the sage was meditating, Swami came in his vision. Swami told him, my dear child, your time has not yet come to see me. This sage, after telling the story to Mandaleji, continued to speak. The sage said, Mandaleji, you are doing Swami's seva. You are doing his bhajans and sankirtan and all Swami's activities. You are to sing his name and glory. How fortunate you are when you are engaging in activities that he has prescribed for you. Now tell me, who is great, you or me? That is why I said, I will fall at your feet and you should not fall at my feet. This is the greatest boon that Swami has given to all his devotees to participate in his activities, in his mission. I will now narrate an extraordinary experience. There was a lawyer by name Raja Bhaiya. He is from a state in India called Orissa. One day, a civil engineer came to him with a case. This civil engineer was engaged in construction activities of the government. He was a very big man, very rich, with many cars and many people to serve him. He came to meet this lawyer who was Swami's devotee. Lawyer is Swami's devotee. Civil engineer came with the case to meet the lawyer.
弁護士がいらっしゃって、それであるエンジニアがソラルの経営者だと分かって会いに来ました。
After listening to his case he said my fees is such and such amount you may pay me in advance and then I will start your case。
そういった裁判内容について分かりました、私の費用はこれです、で、これを支払ってから私は作業を進めましょうというふうにおっしゃいました。
This man in all his arrogance asked one of his aides to give his suitcase, picked up the cash that the lawyer asked and threw it on his table。
でもすごくその方はですね、偉いというかですね、もう本当に傲慢でですね、自分のスーツケースはもう誰かに持たせ、自分では持たない。
The lawyer respectfully said, Sir, please pick it up。
でですね、
お金をその証ケースから取り出してバンと出て、これ好きなだけ取りなさい。
取りましたか。お金をですね、それで放り投げて、これからバンと放り投げて、それでもこれの中から好きなだけ取りなさい。
The lawyer told the civil engineer, please treat the money with respect because it is Mother Lakshmi。
ですね、そんなことはなさらないで、お金はですね、ラクシュミ女神なんですからというふうに。
Today Mother Lakshmi's grace is on you. If you ill treat her, tomorrow she might leave you。
で、今はですね、まだもうラクシュミ女神の恩寵があるからあなたの元にいらっしゃるだけで、もし扱いを悪い扱いをするとあなたの元を去るでしょう。
This man was too arrogant to listen to the lawyer's advice and he just went away and asked him to fight the case for him。
で、もうあまりにも傲慢な方だったので、それをもう全く聞かず、
The case was won nevertheless。
でですね、ただ裁判は勝ちました。
Many years later, there was a knock at the door of this lawyer。
ですね、その弁護士がノックをしてですね、その弁護士の元を訪れました。
The lawyer went to see who it is and he found a man in very poor and dirty clothes。
でですね、数年後なんですけども、その弁護士がドアを開けると、なんかすごく貧しい、汚い格好をした貧しい人がドアの外に立っていました。
The lawyer being Swami's devotee told him, if you have come for acourt case, then you have to take my appointment. But any other help you want, I am ready to render to you.
もしですね、私のお仕事であるんであれば、私の後を取らないといけないけれども、それ以外のことであったら、何でもしましょうというふうにおっしゃいました。
The man reminded him of who he is. He said, I am the one who threw the money, do you remember?
でですね、その方はですね、私はあの時にお金をあなたに投げたあのエンジニアです。
The lawyer said, You are such a rich man with so many people to serve you. Why are you in this condition?
あの時はあんなにお金持ちで、ものすごいいっぱい使用人がいたのに、なぜこんな難民に発展してしまったんでしょう。
The civil engineer said, My partner cheated me and he took away all my money.
私のパートナーが私を騙して、すべてお金を取っていってしまったんです。
My wife is now suffering from a severe heart disease.
私の奥さんはですね、心臓病にかかっています。
My daughter is paralyzed。
で、私の娘は全身麻痺です。
Our only hope was my son who was supposed to go to America, but he too passed away in Calcutta。
で、私たちのただ唯一の望みは、息子さんだったんですが、それの子がアメリカに行ってよと思ってたんですが、もうそ息子も他界してしまいました。
He said, I didn't listen to your adviceThat day, now please advise me what I should do.
あの時にあなたのアドバイスを聞かなかったからこうなってしまいました。どうかまた新しいアドバイスをください。どうすればいいんでしょう。
The lawyer said, the best thing I can do is give you some money, book your ticket to Puttaparthi. You please go and fall at the feet of the master.
で、私ができることはちょっとお金をあげるので、プタパルティまで行きなさい。そしてマスター、神様の座りのですね。
The civil engineer said he would do that, but before that he also had a court case problem.
それもありましたが、もう一つケースが裁判がありました。
The government had to pay him a big amount and they have not yet paid him.
政府がですね、まだ滞納金があって何かを払ってもらわなければいけなかったけど、まだ支払われていない。
So the lawyer who is Swami's devotee told him, go back to your place, which is Puri Jagannath, a very famous shrine of Lord Narayana.
Narayana Shin no totemo yumei na shin ga aru n desu kedo, sochira no hou mo ikinasai.
There you will find the PA of the Lord in front of the temple. The PA, personal assistant of the Lord in the front of the temple. You have to submit your petition to him. So the civil engineer asks, who is the personal assistant of Lord Jagannath, Lord Narayana? The lawyer said, it is Lord Vinayaka who sits in the front of the temple. He told him, you collect this particular Durva grass, which is very, it is, Lord Ganesha loves it. You collect 24 such grass and make one bundle and make a mala of 108 such bundles.
24 草があるんですけど、ツナを24個集めたのを100つなげて輪にして持っていきます。ドゥルバの草、ガネシャ氏の大好きなんですけど、それを24個輪にして、それを全部108のマーラにして、それをお捧げしましょう、しなさいって言います。
He said, then offer 11 rupees to him.
それと11ルピーを捧げなさい。
And if you don't have money to buy coconut, break your head in front of him.
もしココナッツさえ買うお金がなければ、あなたの頭をかち割りなさい。
So this man went away.
で、それを聞いてきました。
For many days there was no response from him.
でも何日経っても全然連絡がなかったんですけれども。
So the lawyer thought that this person is settled or whatever, he has not come back to him.
で、まあ、なんとかなるでしょう、というふうに思っていました。
After many days, he got a phone call from this man.
で、何日も経ってから電話が入りました。
He was speaking from Prashantinilayam.
プッタパルティ、プラシャンティネルマからの電話でした。
And he narrated his entire experience.
で、全ての出来事を細かく報告されました。
As per the lawyer's advice, he went and met the PA of Lord Jagannath.
ジャガンナート神のパーソナルアシスタント、ガネーシャ神にお会いして。
And he did whatever he was asked to do.
で、言われたことを全て遂行しました。
He went back home and within 1 week, one assistant clerk from the government office came to him with a check of 30 lakhs.
で、1週間以内に300万ルピー、すごいお金なんですけど、300万ルピーっていう、すごい日本で600万ぐらいですかね、お金の小切手が1週間以内に入ってきました。
That assistant clerk said, you keep this money, but don't do all this black magic on my senior clerk.
で、もうどうこのお金を取っといてください、ただ絶対私のボスにブラック黒魔術を呪術をしないでください、って言います。このお金を取って今までこうお金払わなかったことを恨んで黒魔術とかはかけたりしないでください。あの、インドってすごく黒魔術が普通になさっているので、もう今までのこの恨んでそういうことをしない。お金を取っといてください。
This civil engineer was stunned. He said, I'm not doing any black magic. What are you talking about?
私そんな黒魔術なんて一切してない、一体どういうことですかって聞きました。
The government clerk replied that my master is seeing huge elephants running towards him. He's hallucinating like this and he's falling down from first floor and breaking his bones.
その方がおっしゃるには、もう私のボスはですね、ものすごい大きい象が私を、もう彼を追っかけるっていう、そのハルシネーション、幻影とか幻影に悩まされて、もうね、 もう上から落ちてくるんです。階段から追っかけて、もうすごいこうなってるんだ。で、骨も折っちゃった。階段から落ちて。
So the man understood that his prayers were.
で、それによって、あ、私の祈りは本当に叶ったんだっていうふうに考えました。
So he said, I'm not doing any black magic, I'll go and pray to the Lord again. All his financial problems were solved and he had excess of money with him. He took his wife who had heart disease and his daughter who was paralyzed and went straight to Prashantinilayam.
奥様、病気の奥様と娘さんを一緒に連れてプタパルティに行きました。
He had 2 lakhs with him and he 1.75 lakhs he deposited in Swami's account in gratitude to Swami. Yeah.
20万ルピーあったんですけども、それをスワミの方に寄付しました。
He went for darshan.
で、寄付した後にダルシャンに行きました。
And that morning, you know, those days Swami was coming in wheelchair. So that morning, darshan was not there. So after darshan, he went to the super specialty hospital. His wife's heart condition was a very special case and there was a big waiting list for that.
で、奥様のその心臓の病状っていうのはとても特別で、それしかもすっごい列が長かった。So
he was disappointed and came for Swami's darshan again in the evening.
で、失望してですね、夜のダルシャンに向かいました。Swami
came for darshan.
スワミはダルシャンにいらっしゃいました。He
saw Swami on wheelchair bending towards one side.
スワミ、車椅子に乗られたスワミがですね、あるところちょっとかがんでいらっしゃいました。His
heart broke.
で、彼も本当に泣きそうになりました。He
felt, my Lord is in this condition, I cannot see him.
で、もうスワミがね、スワミご自身がこんな感じなので、まだ見ることができません。He
got up to go away from there.
スワミ見たくないから席を立ちました。The
sevadar there thought he's trying to run forward.
で、セバダルはですね、彼がスワミのところに行こうと思ってると思って。
He was not allowing him to go.
で、だからもう行かせないの。もう席を立とうと思ったのに行かせない、止められてそのままに。
Then he explained to him and he went out and stood in front of Ganesha in Prashantinilyam.
ですね、まあセバダルに説明をして、外に出て、ガネーシャゲートのガネーシャ堂があるんですけども、その前に立ちました。
This man's feeling was, my Lord is in this condition physically, how can he help me?
その方が何と思ったかというと、神ご自身がこのような肉体の苦しみを味わっているのに、どうやったら私の願いを叶えることができるんだろう。
Even as he was crying, a sevadar came running to him.
で、泣いてる時にですね、セバダルが走ってきました。
He said, you are Mr. So and so?
セバダルが、あなたは何々さんですか? 聞きました。
Then the man said, yes, I am.
そうです。
He said, your wife was supposed to get some treatment in the hospital.
あなたのお嫁さんが治療をしないといけないんですよね。そういうふうにおっしゃいました。
This man started crying even more.
でも、もっともっと泣きました。
He said, my wife is never going to get this treatment because the waiting list is so much, she will pass away by that time.
でも、本当に長蛇の列なので、もう彼女の番が来るまでもう死んじゃいます。
The sevadar said, no, no, the specialist doctor has come from abroad. So they are considering these special cases and since your wife is here, they want to treat her.
でですね、特別な技術を持ったお医者さんが海外から今たまたま来ているので、そのケースにあったあなたの奥さんが今くたばっているので、すぐさま見ることができます。 So
the sevadar next morning took the wife the wheelchair and went to the super specialty.
セバダル自身がですね、奥様を もう車椅子に乗せてスーパースペシャリティまで向かいました。
Then she was admitted and the operation started.
で、本当に手術するために入院をしました。
This man was waiting outside the super specialty at Prashantigram.
で、プラシャンティそのホスピタルの外で待っていたんですけれども。
The sevadar again came now in wheelchair but with his paralyzed daughter on it.
次はですね、セバダルが奥様ではなくて、全身麻酔した娘さんを連れてきました。
The sevadar told this man, the civil contractor, that you have to buy a haystack from Gokulam immediately. Haystack.
Wait, what is the haystack?
Usually in Prashantinilyam, in our Indian tradition, when somebody passes away, they place logs and they use haystack for burning. So this civil contractor thought his wife passed away and he started crying again.
でですね、それを聞いた瞬間、もう、もううちの奥さんは死んじゃったんだと思って泣き始めました。
The sevadar said, why are you crying like this? Nothing happened to your wife. She is fine. Her operation is going on. Then this man asked, then why are you asking me to buy the haystack? Sevadar said, after you went and admitted your wife, I went to the shed again and brought your paralyzed daughter on wheelchair.
あなたがあのホスピタルに奥さんを入院させた後にですね、あのシェッドの方に行ってあなたの娘さんをあのウィルチェアです車椅子乗せてこちらの方に連れてきましたとおっしゃいました。
The seva then said, I took your daughter to Vatavriksha, the meditation tree.
でですね、Vatavriksha っていうあの瞑想の木があるんですけどそこに連れてきましたとおっしゃいました。
There I met three people.
そこで3人の人に会いました。
One man and another twins.
一人の男性と二人の、まあ、双子です。
The seva dal said, I address that single man.
で、セバダルはその一人の男性に言いました。
Dhanvantri. Dhanvantri is the god of healing and medicine.
Dhanvantri, あの、ヒーリングとかアイルベーダーを作られた神様ですね。薬の神様です。
So the seva dal said, I met that man and called him Dhanvantri. What is wrong with this woman? Tell me.
Dhanvantri 氏にですね、この女性はどこが悪いんですか？聞きました。
Why is she paralyzed?
なぜこの彼女は全身麻痺という状態にあるんでしょう？
Dhanvantri, the god of healing, replied to the seva dal, Bhagavan, you know everything yet you ask me.
でですね、Dhanvantri の方は逆に質問しました。バガバン、あなたはすべてご存知です。なぜ私に聞いてるんですか。
Yet it is my duty to respond since you have asked.
しかし、まあ、あなたが質問されたので答えるのが私の義務ですから。
This lady in her previous birth was a milkman.
この娘さんの前世は、まあ、牛乳を売っていた牛乳売りでした。
And in order to get more milk, he used to kick.The udder of the cow with the left leg.
そうですね。もっともっと牛乳を出してもらって、え、まあ、売り上げを上げるように左足で牛のですと持っていたんです。
The cow used to be in great pain.
でも牛がすごく痛がってた。
But being a mother-like figure, the cow never worried about the pain.
しかし、まあ本当に母なる牛ですので、ね、あの全然痛みは気にしませんでした。
But the trees, the ants, the flowers, and all the insects around, they could feel the pain of the cow.
しかし、その牛の周りの木だとか、蟻だとか、周りの環境をすべてその雌牛が受けた痛みを感じ取ることができていました。
So the trees and the insects and the plants, they curse this milkman saying, you too will suffer this kind of pain.
ですから、その周りの木や蟻や草だとか、その牛乳売りを海に呪いをかけてそんなことするんだったらあなた自身も同じ痛みを凍りますよというふうに呪いをかけました。
So that milkman now Bhagavan is born in this form of this lady.
ですからその牛乳売りがこういった全身麻痺として生まれたのです。
So then the seva dal asked Dhanvantri, what is the solution?
seva dal がですねその神様に。
Dhanvantri said, Bhagavan.That cow is now in your Gokulam by name Lakshmi.
ですから、じゃあどうすればいいんですかって聞くと、その時牛だった牛はゴクラムに行って、その牛の名前をラクシュミと言います。
So if she goes and worships her and feeds her and pleads with her, it is possible that she may forgive.
で、あの娘さんがラクシュミの元に行って、あの草をあげてそれで残りなさいと謝ったらひょっとしたら症状が治るかもしれない。
This is my humble opinion, Bhagavan said Dhanvantri.
これはもう本当に私の経験になるたった一つの意見ですっていうふうにそう、まあ、薬の神様がそうおっしゃいました。
The seva dal now turned to the twins.
で、セバダルはです。今度はその双子の方に向き直ったんですが。
And told them Ashwini Kumaras.Another twins who are associated with healing, they are also gods of healing.
Ashwini Kumara, this is also a healing god of healing.
The seva dal said, I don't need your help anymore since I have got the solution. Thank you for coming.
でですね、そちらの双子の方にはもうこちらの神様で、あのちゃんともうできましたので必要ありませんというふうにセバラは言いました。
The Ashwini Kumaras and Dhanvantri bowed before the Sevadar who was Bhagavan in another form and they left。
でですね、この3人がセバラルの形をした神様スワミに深く頭を下げて、それでセバラルはそこを去りました。
The Sevadar narrated this whole experience to the civil conductor and said, "It is your karma, so you only have to buy the haystack. Don't expect me to buy."
でですね、セバダルは今できたこと、出来事をすべて説明して、これはあなたのカルマですから、あなた自身がその草を買いに行かなければなりません。
So they went to Gokulam, purchased the haystack, worshipped the cow, and the Sevadar told the girl, "Get up and take pradakshina of the cow."
ですね、草を藁を買いに、それで極楽に行って、セバダルがその娘さんに、では今から立ってプロダクション、その牛の周りを歩いて礼拝しなさいとおっしゃいました。
As soon as the girl heard the Sevadar's voice, she was paralyzed. She got up and did pradakshina.
でですね、もう本当に全身麻痺だったんですけども、そのセバダルの声を聞いた瞬間、パッと立って、それで歩いて礼拝、プロダクションという礼拝をしました。
Then Bhagavan in the form of Sevadan told the civil contractor, "Now your wife is healthy, your daughter is also healthy, and you had a desire to go to America, isn't it?"
でですね、でもうそれが終わった後ですね、そのセバダルの形をしたスワミが、あなたの妻ももう健康です、娘さんも健康です、ね、で最後にあなたはアメリカに行きたいという夢があったんじゃないですか。
Your daughter will get married very soon and she will go to America and you will settle with her.
で、あなたの娘さんはもうすぐ結婚してアメリカに行くでしょう。
And in his final parting message, the Sevadar said,
で、最後にですね、まあもう本当に去る間際にそのセバダルがおっしゃった言葉があります。
You were thinking that your Swami was on wheelchair, crippled, isn't it? That I cannot do anything.
でですね、あなたは、ね、スワミは車椅子に乗って本当にもう何もできない状態だと思ってたよねとおっしゃいました。
This is what I can do.
これが私ができることなんです。
There is no limitation for Bhagavan.
神にとってできないことはありません。
Many people think that physically he was handicapped at some point of time, which is only an illusion.
いろんな、もう本当に多くの方がですね、スワミはもうちょっと車椅子だと体が悪いっておっしゃっていました。ただそれはただのイリュージョンですね、マーヤです。
When one of our college teachers got their final interview with family in 2001
ですね、ある学校の佐賀大学の先生がですね、2001年にファミリーインタビューを、スワミのファミリーインタビューを受けることになりました。
Swami is a perfect host.
スワミも本当に完璧なホストです。
First he will open the door and let all the people who have come to interview go inside.
インタビュールームのお呼びになっても、スワミご自身がドアを開けて全員の中にエスコートされます。
After everybody is seated, Swami will put on the light and fan.
でですね、皆さんがもう席に座るとスワミご自身がファンと電気をつけます。
He himself will then go inside, close the door and lock it.
で、もう戸を閉めて、全てスワミがなされます。
And usually Swami will turn and ask, "Amy Samacharam, what is the news?"
で、大概スワミがおっしゃるのは、何か新しいことニュースありますか？お聞きなさいます。
That day Swami turned and thundered.
で、その時はね、すごい怒りの
Forcefully spoke.
で、もうすっごい勢いでお話になりました。
He told the devotees assembled in the interview room in 2001, "How long will you run behind this body?"
ですね、2001年のもうだいぶ前の話なんですけれども、いつまで私この肉体を追っかけるんだとおっしゃいました。
The devotees were shocked.
もう、キエさんびっくりしました。
Swami said, "How much more time do I need to give you to understand that I am not only this body?"
あとどれぐらい時間をあげたらやっと理解してくれるんだ。私はこのただこの体ではないんだ。おっしゃいました。
You have enjoyed me physically enough.
でも私のとの肉体を持つ私との関係はもう十分楽しいんですよ。
It is time for you to discover that the force that is driving you and that which is there in this body is one and the same.
で、もう本当にもうある時期に来ています。それは何ていうかというと、あなたの体、あなた自身を動かしている力そのものと私は何ら変わりがない。そ それを気づく時期にあります。
Don't run after my forms.
だから私の肉体を追っかけてはなりません。
The stunned devotees then said, Swami, but we don't know anything other than your beautiful form.
で、ジェイさんは言いました。しかしスワミ、私はスワミの美しい風を見姿以外何も知らないんです。
If you tell us suddenly like this, not to follow your form, then what will we do?
で、いきなりそんなことをおっしゃって、スワミの見姿を見るの追い求めるなと言われて、一体私たちは何をすればいいんでしょう。
Swami is saying that we must connect to the Swami who is within us, who is the driving force in all of us. But how do we do that?
スワミはですね、あなた自身の中にあなたを生かしているスワミ自身との関係を築きなさい、スワミを生み出されなさいとおっしゃいますが、一体どうすればいいんでしょう。
Swami said, all my life I have been telling this, yet you ask the same question.
もう私もう根性ずっとそればっかり続けてましたが、なぜそれを今さら聞くんですか？スワミおっしゃいました。
Swami said, the royal path to discovering me in your heart is love, love, love.
で、私をあなたの中の私を生み出す本当に王道は愛、愛、愛、愛のみです。
Radio Sign Japan.
サイラン全国奉仕部よりお知らせとプチ創作落語を一席お聞きいただこうと思います。まずサーブ・ザ・プラネットのお知らせです。すでに皆様ご存知の通り、昨年より世界中のサイの経営者によってサーブ・ザ・プラネット、惑星に奉仕しようなるプロジェクトが始動しております。昨年は世界同時にアバターデーにあたる10月20日に子供たち、私たちの未来というテーマで奉仕が行われ、世界中から様々な奉仕の様子が報告されました。日本においても養護施設での世話など子供たちへの奉仕が報告され、ブッダパルティにもこのことは報告されました。さて今年についてはすでに皆様ご存知の通り、サーブ・ザ・プラネットのテーマは国づくりのためのヒューマン・バリューズであります。このテーマは2015年の SSIO 世界大会のテーマである、愛は源、愛は道、愛はゴールと密接に関連しています。 SSIO 地域会長の皆様から寄せられた昨年のフィードバックをもとに、サーブ・ザ・プラネット2015は10月20日だけ奉仕するのではなく、今年は1年を通じて奉仕プロジェクトを実施し、具体的には5月1日から10月20日に終了するというような計画となっており、各地域コーディネーターを中心に地域の事情や環境に合ったセバを立案いただき、地域住民を巻き込んだ奉仕活動、ことに五大価値の愛のエデュケアを実践し得るプランを実施していただくことになっております。今現在残念ながら各地域からのプランの内容や実施状況などのご報告はございませんが、近い将来続々と様々なユニークなプランが催されるものと今から楽しみにしているところであります。また全国奉仕部としても企画立案いたしまして、来たる10月17日土曜日、横浜市の山下公園において開催されるリワリー・イン・横浜にて、福島原発事故で未だに避難を余儀なくされている双葉町の皆様を同フェスティバルにご招待し、双葉町音頭などをステージ上でご披露いただくセバを予定しております。ご興味ある方はぜひとも当セバにご参加いただきまして、愛の種をご自身に そして双葉町の皆様へ参っていただければと存じます。詳細は各センターグループ長を通じて地域世話人の皆さんにお尋ねいただければと思います。では続きまして、ほんの短い落語一席披露申し上げたく存じます。これはある大きなお寺での話。寺には徳の高い老子がおり、老子に憧れて入門した大勢のお弟子たちは少しでも老子に近づけるよう日々精進していた。ある日の真夜中のこと、先輩弟子たちが大いびきかいている大部屋の隅っこに寝ていた小僧の耳元でしわがれた声がささやいた。おい小僧、ちょっと来てくれんか。お師匠様。しー、皆起こさんようにな。老子は小僧を台所の土間まで連れて行くと申し訳なさそうに言った。ちょっと腹を空かせてしまってな、餅でも食べようと思ってな、三つほど焼いて出してくれんか。あ、はい。老子の食事係である小僧は普段厳しい戒律を守るお師匠さんにしては珍しいことだなと思いつつも、眠い目をこすりながら餅を焼き老子に差し上げた。うまそうじゃな。お前の出してくれる食事はいつも本当にうまい。お前が私の食事係をしてくれるのをいつも感謝しておるよ。そう言うと老子はあっという間に三つの餅を美味しそうに平らげた。ああうまかった、手間をかけたな小僧。もう床に入りなさい。他の者たち起こさんようにな。はい、では下がらせていただきます。そう言うと小僧はそーっと部屋へ戻っていった。さて悲劇は翌日の朝に起こった。いつもの決まった時間に身支度をして起きてくるはずの老子がなかなか姿を現さない。すると様子を見に行った弟子の一人が老子の部屋で叫んだ。お師匠、どうなされたのですか。その声を聞くや否や他の弟子たちが毛を変えて老子の元へすっ飛んだ。いや実は昨日の夜中にある弟子がわしを起こすんでな、何かと思ったら餅を三つ焼いたので食べてくれって言うんだ。わしは一度は断ったんだが、どうしても食べてくれって言われたんでな。可愛い小僧にそう言われたら断りきれなくての、そしたらこの様じゃ腹が痛うての、と言うとちらりと小僧を見合った。するとすべての弟子たちの鋭い糾弾の眼差しがその小僧に向けられた。老子を囲んだ弟子たちが老子の具合が悪いのを忘れて興奮し始めた。お師匠様を夜中に起こして欲しくもないものを無理やり食べさせるなんてとんでもねえ。ちょっとお師匠様に可愛がられているからっていい気になってんじゃねえか。小僧のくせにお師匠様を呼び出すなんて分は決めやろ、と周りの中から罵りの言葉が小僧に降りかかった。小僧はひどく打ちのめされ精神的にズタズタになり、黙って部屋に戻ると寺を出る決心をし泣きながら荷物を片付け始めた。すると弟子たちが各々の務めを始める中、ひょっこり老子が小僧のもとにやってきた。おや小僧、寺を出るのか。どうしたんだ。ちょっと悪ふざけしただけじゃ。小僧、お前泣いてるのか。お前の純粋な目から涙が一つわしの手の甲に落ちよった。わしが悪かったの。悪かった悪かった。こう言うと老子は自分の頬をきつく叩き始めた。これに驚いた小僧は、お師匠様、どうかおやめください、と言って慌ててそれを止めようとした。小僧にいつもの笑顔が戻ったら、わしは自分を押し置きなんかせんよ。だからにっこりしてくれんかね。そう言われると小僧はお師匠様のもとを離れる寂しさを押し殺して老子に笑顔を見せた。老子はそれを見ると小僧が笑ったと言い、笑いながら幸せそうに小僧を見送った。 粗末でした。実はパルティでも同じようなことがあったと聞きます。あるご婦人がスアミのお食事係として世話をする中、他の多くの経営者からは逆に疎まれ、嫉妬の想念がそのご婦人に向けられたのだそうです。スアミはこの老子のようにそのご婦人に真夜中に食事を作ってくれるよう頼み、翌朝みんなの前で腹痛の一芝居をしたそうです。そのご婦人が有していたカルマはパルティンの中での嫉妬の嵐という形で顕現し、スアミの一芝居によって解消されたのだそうです。神のご意志は実に全てにわたって慈悲深く、全ての出来事が私たち自身のためになされていることを物語るお話です。奉仕部としては皆様からのかような落語やその他の形式によるスピリチュアルな創作物をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。サイラン。
一心より真実へ暗闇から
Shine.